フィードバックを送信ってなんや。設定。発言できる参加者、スピーカーを選択してください。現在のスピーカーを選ぶ。キャプション、いろんな。ルールを表示。何？なんか変なんでたよ。ツイッターのルールなんか今更見んでええんじゃない。わからん。全然わからん。録画しようと思ったのに全然わからん。もういい。はい、皆さんこんばんは。僕は、実家から、まあ、皆さんが余っているということを、まあ、やはりね、もうどこに住んでいて、どこに暮らしていてもね、やっぱり頭から離れませんから、まあ、それもあって、帰ってきたという次第でございます。で、本日はね、本日もね、まあ、自炊をね、するんですが、ちょっとね、めんどくさいので、鍋です、今日は。ちょっとね、一人ではね、白菜をね、4分の1もね、食べることはできませんから、まあ、さらにその、3分の1、まあ、12分の1ぐらいですかね。一玉の白菜からすると、まあ、それぐらいのね、サイズ感でやっていきたいかなと思います。こんなもんやな。よし。で、余ったね、白菜の方は、よいしょ、ラップでね、くるんでおきます。まあね、今度ね、また別のね、料理に使いますから、こういったのは。よいしょ。くるんでおきます。警察も頑張って働いてますな。よいしょ。で、白菜はね、じゃあ洗いましょう。うん。洗って香りが落ちるなど、そういうものがあるものではないのでね、しっかり洗いましょう。よいしょ。で、皆さんにはね、ちょっとね、お見せすることができなくて大変心苦しいんですけれども、まあね、白菜のね、内側とかいろいろね、まあその土だったりとかね、まあ、木くずとかね、まあなんならね、まあ、皆さんちょっと毛嫌いするかもしれませんけれどもね、虫とかがね、いたりする場合がありますので、しっかりね、水で洗ってあげてください。一枚一枚丁寧にね、洗ってあげましょうね。うん。よいしょ。よし、洗っていくわけです。ちょっと白菜だけでこれ鍋できるな。まあそういった鍋もありますから、まあお金に困っている人、まあ私はね、特別自炊する食事以外にね、特にお金を使うような場面がね、あまりないので、自炊ぐらいにはね、まともな食材を使ってご飯を作っていますけれども。よし、とりあえず洗えた。冬はね、冷水が冷たいですからね。よいしょ。OK。で、まあ、一番下の本当は根っこのところというかね、根っことつながってるようなところ、ここはね、本当1センチぐらいはちょっと切り落としちゃった方がいいかもしれないですね。うん。あんまりね、まあ、そこもね、食べなきゃちょっと嫌だって方はね、食べていいんですけれども。よいしょ。一番下の根っこの部分はね、ここぐらいはね、ここぐらいは。今日ぐらいは、ええやろと。よし。あとは、まあ、食べやすいサイズ感にね、ザクザクと切っていくんですが。よいしょ。で、重ねてね、切るんですよ。白菜を。白菜を重ねて切って、で、重ねたまま鍋に並べていくわけですね。バラバラバラって入れてもいいんですけれども、しっかりね、並べていくとね、綺麗かつ、水分の通りが良くなりますから、そこら辺はね、頭の働かない皆さんにね、一応ね、まあ、豆知識としてね、 教えておいてあげようかなと思っております。で、今回の鍋に使う具材はですね、まあ、基本的に鍋に絶対必要なもの、これはですね、まあ、鍋やる際はね、白菜は絶対欠かさないんですよ。 100% 白菜がないなんてことは、まあ、基本ありませんから、うん、どれぐらいありえないかな。やっぱりそうだな、松本人志とパンチパーマぐらいね、セットでございますから、だからね、そこら辺は、絶対にね欠かさないように。他の食材に関してはあってもなくてもいいのでね。で、まあ、お豆腐ですよね。お豆腐、お豆腐はですね、まあ、安いやつをちょっと買う、買って使えばいいですよ。なんか鍋にはね、鍋には豆腐はもめんじゃろうとかね、なんか絹じゃろうみたいなね、いろんな派閥がいますが、なんでもいいです。わかりません、人間に豆腐のね、絹と木綿の違いは。人間にはね、感じ取れないね、部分で違いが生まれているだけですので。で、豆腐はね、まあ、手のひらの上で切りなさいみたいな謎の風潮がありますが、普通にまな板の上で切ってもらって構わないんですよ。まあ、大体サイコロ状にね、切っていただければね、まあ、それでいいんですよね。よいしょ。でもすでにね、豆腐と白菜を入れた時点で、鍋のね、隙間がほとんどなくなりましたね。なくなりました。で、よいしょ。人参も買ってきたんです。まあ、なんで人参を買ってきたかというと、玉ねぎが余っているので、この鍋をね、やった後に、まあ、数日以内にね、まあ、カレーでも作ろうかなと思っている次第でございます。で、人参は、頭とお尻を落として、まあ、若干水洗いですね。買ってきたままの人参はね、もう水洗いで OK。で、そうだな、やっぱりちょっと、まあ、この鍋をね、用意してくれた、まあ、彼女感を出すために、まあ、そうですね。丸のままで切るんですよ。まずは。人参をね。まずは人参丸のままで切る。正直僕は人参はそんなにね、鍋には必要ないと思っているタイプの人間ですので、どうしようかな。まあね、星形とかね。なんか、お花の形とかね。僕のね、お家にそういうね、型抜きみたいなものはね、ありませんから、まあ、ちょっと、そうだな、可愛らしさを出すために、いちょう切りというんでしょうか、ちょっと名前は分かりませんが、半月切りでございます。適当にね、切って入れましょう。よいしょ。もうちょい入れていいな。で、一応ね、まあ、写真を撮るように、1枚ぐらいは、いや、2枚。2枚ぐらいは、なんか、それっぽい感じのものを用意してもいいですね。よいしょ。超適当にね、まあ、切れ込みを入れていくと。これはね、写真撮影用ですので、こんなことをね、全部のね、ものに、ね、やっていたらね、日が暮れてしまいますから、よいしょ。OK。型抜きがないんでね、形は適当です。ただ、この、人参にね、形をつけたっていう事実が、愛らしさへとね、つながるわけですよ。うん、愛しさ。これを見て、このね、僕のね、この、なんていうんですか、いじらしさというかね、それを感じていただければなと。よいしょ。これを見て皆さんに、あ、いずるくんいいな、いずるくんのなんかその細やかな可愛らしさいいなって思ってもらえるように、目に映るね、2枚分ぐらいをね、なんか花みたいな形にしとくだけです。よいしょ。うん、超可愛い。 で、今切った人参の端っこはですね、鍋の下の方にね、沈めておきましょう。このね、端っこは、この鍋でね、雑炊をするときに、すごくいいアクセントになりますから、うん、これはね、いいんですよ。よし。OK、かわいい。さあ、あとはですね、このね、なんかよくわかんない魚と巾着がね、入った鍋専用みたいなやつをね、そのままぶち込みます。で、ついでに、タラをね、そう、魚のタラをね、この間ね、使わずにね、取っておいたやつが冷凍庫にあるのでね、それもね、一緒に使っていくわけですけれども、よいしょ。これでね、魚のね、出汁が、まあ、2種類入るってことで、かなりね、まあ、深みのある味わいになるわけですよ。まあ、皆さんには想像がつかないようなね。よいしょ。OK。これがね、いいですよね。まあ、おそらくこのね、鍋のセット、魚の身と巾着と、あと、なんだろうな、魚のね、肉団子的なやつですかね。が2個ずつ入ってるんです。多分おそらくこれはね、2人暮らしの、まあ、カップルがね、使う用の食材なのかもしれませんけれども、そんなことはどうでもいいんです。よいしょ。それをね、並べていきます。私はね、並べたりするセンスがございませんので、よいしょ。この辺はね、適当なんですが。オッケー。で、お魚もね、この辺に並べてと。オッケー、いいんじゃない？いいんじゃない？あれ、できたと。よし。オッケー、鍋の準備は完了。ちょっとあれだな、このうぞうむぞうの人参たちが邪魔で、この可愛さが生きないな。いや、まあいいか、めんどくさいわ、しょうもない。よし。で、よっこいしょ。お水を入れてやんなきゃ。よいしょ。お水を入れましょうね。なんじゃい、200ミリリットルだ。こんなにあるかい。水を入れていきます。こんなもんかな。まあね、水は後で足せばいいんでね。よし、はい、で、このね、ごま豆乳鍋のね、つゆがありますから、これを入れます。まあ、なぜごま豆乳鍋かというと、やはり、まあ、女の子はね、まあ、その、ごま豆乳鍋が好きでしょう。だから、まあ、そこら辺にね、アプローチができるように。やっぱり、ごま豆乳鍋じゃん、好きってなる人がね、かなり大量にいると思いますから、これだけでね、これを入れるだけでかなり、ま、恋してしまうんじゃないかなと。まあ、男性諸君はね、家でもしね、彼女等々をね、呼んで、まあ、鍋をするときは、まあ、ぜひぜひ、豆乳鍋にね、してみることをね、おすすめします。そうすれば、まあ、おそらく、その後の、まあ、告白なり、まあ、いろいろね、あると思いますけれども、婚前交渉なりね、大量にあると思いますけれどもね、その後のステップは、もう、それのすべてが、まあ、いや、すべてはちょっと言い過ぎかな。9割近くはうまくいくと言ってもね、過言ではありませんので、 豆乳鍋をまずはチョイスするところから、ね、彼女がいたことない男性などなどはね、そこから始めてみるというのも、またね、一つ大人もので。人参はね、まあ、ちゃんとした保管方法があるんですけれども、もうね、ラップで組んで、冷蔵庫にぶち込んどけばいいです。人参が良くない、人参の良くない保存方法はね、そのまま外に出しておくのが一番良くないんですよね。人参ってものすごくね、水分が抜きやすい野菜なんで、そのままね、外に放置しておくと、すっからかんになって、でシュワシュワになった挙句、カビていくんでね。そこら辺を気をつけて。ちょっと鍋の蓋にね、油がついていたのでね、洗います。よいしょ。ちょっとあれやな、鍋の蓋が汚いな。鍋の蓋ってね、汚くなるんですよね。そう、まあね、その汚さも、まあ、一つのね、エッセンスとして、そうですね、まあ、汚さ、そうなの、ほこりの中にはね、まあやっぱり多くがね、動物性のね、ほこりが大量に入っているので、まあ、ダニとかね、ダニの亡きとかがね、入っておりますから、まあ、そういった意味でも、ダニの出汁が取れるみたいなね、側面もあります。で、お鍋はね、早々に蓋しちゃっていいです。よいしょ。そういうもんです。よいしょ、OK。あとは使った包丁とかをね、鍋が完成するまでに洗うことが大事ですよ。やっぱりね、料理の一番大事なのは後片付けでございますから、例えばね、よくありますよ。高校生の男の子が、母ちゃん俺な、ちょっと今日は料理しとくから、任せてやって言って、料理したのはいいけど、ね、ちゃんと片付けをしてないせいで、少しね、今日がそがれるみたいなことありますから、他のね、パターンでも同じですね。まあ、その仕事好きな旦那さんが、まあ、ちょっと今日はね、俺が料理するよって言って、皿はね、皿とかまあ食器とかまあ調理器具がね、全然洗われてないなんてことをね、まあ、往々にして、ありますから、家庭でね、もしご家庭で料理をする方は絶対にね、洗い物までやることによって好感度が上がります。間違いない。うん、これは間違いないです。でね、もしね、恋人と年末年始過ごしてて鍋をやるよっていう方、もう恋人が食べ終わったお皿をね、もう自分でね、片付けさせるんじゃなくて、あえて持っていってあげて、洗ってますよ感をね、出すのもね、大事ですね、やっぱり。それは大事です。なんかね、なぜそれが大事かっていうと、やっぱりね、自然と気が利く男性って、すごくね、好感度が高いですよ。よいしょ。僕はね、それでね、なんか、何でもやった気になってるのがうざいみたいなことをね、言われたことがね、ありますね。昔ね、あります、あります。はい。となると、まあなんか、なんて言うんですか、本末転倒じゃねえかねみたいな話があるかもしれないですけど、まあそこはね、いいんです。あ、これバックグラウンドでできるんだ。さあ、洗い物するかな。皆さんにはね、なんて言うんですか、僕がね、鍋を食べるまでの暇つぶしに、まあリハビリも兼ねておしゃべりをね、するのに付き合ってもらうというだけなので、一応ですね、この白菜にお塩とかをね、ちょっとだけ、ほんとちょっとだけ、てか鍋全体にお塩ちょっと振ると、野菜とかはね、非常にね、水分が染み出しやすくなって、いいですから、ちょっとだけお塩をするのも大事。で、もう一つ大事なのが、そうだ、忘れていた。その辺にある調味料を適当にぶち込む。でも、これは大事なのは、ちょっとだけ適当にぶち込むのが大事なんですよ。味の、なんか組み合わせとか分かんないよっていうね、人たくさんいると思うんですけど、分かんなくていいんです。ただ大事なのは、料理で一番大事なのは、ま、入れすぎないことなんですよね。
回濃くなった料理を薄味に戻すのって難しいですから、基本はね薄味にしてしまえばいいんですよ。要は、まあ、ちょっとずつ、まあ、いろんな調味料を入れて、なんかこれ味複雑だねって思うようなそんな料理を作る。で料理をした気になる。それでいいんです。いかにしてごまかすか。これはね、歌も結構同じところがありますね。うん、歌を歌うこともね結構似たようなところがあります。まあ、どういうことかっていうと、例えばね、あの僕がねよくやるやつ、ちょっとなんか例えば1番歌い終わった後とか、2番歌い終わった後、まあ、サビ歌い終わった後とかに、えいみたいな入れるやつ。そう、あれやってるとなんか乗ってるな感があるんですよね。そう、実際乗ってるか乗ってないかとかまた置いておいて、今あのちょっと洗い物してるんでね、黙って聞きなさい。そう、そこがねいいんですよ。そう、他にもね音楽でやってる方なら分かると思いますけども、いかにうまそうに聞かせるか、これがね、これが非常にね、難しそうで簡単です。はい、これが大事なんです。要はハッタリを聞かすわけですな。うん、ハッタリを聞かすわけです。例えば歌の入りなんかっていうのは、僕はね結構なんていうんですか、エッジボイスというかねから入ったりすることが多いですけれども、あれエッジボイスを入れてるっていうよりかは、あの歌の入りって基本的に、ね、例えばなんていうんだろうね、1番と2番の間にもう音楽を忘れちゃうことがあって、ってなると歌の入りが分かんなくなるんですよね、音程がね。そう、それをごまかすためにエッジボイスから入って、エッジボイスから入ってる間にまあその音程を見つけるみたいなね。あ、まあそのエッジボイスから入っているタイミングで、なんていうんですか、音程を見つけるという技もね、まあ、音感が必要で、まあボンプのね皆さんにはね分かんないかなと思うんですけれどもね、それと同じです。料理は、料理というのは全くもってそれと一緒です。いかにやったぞ感を出すか、いかに複雑だぞこの料理はと思わせるか、それが大事なんです。意味のない切れ込みをね人参に入れたり、先ほどにもね申し上げましたけれども、なんか野菜にね火が通りやすいとかね、水が抜けやすいみたいな意味でね、ちょっと塩を足したり、そんな小手先のね技術で、まあ、プラセボですよね、プラシーボとも言いますが、そう、それが大事なんですよね。凡人の皆さんにはねちょっと理解できないかもしれませんが、よいしょ。でね、鍋をする際は絶対に忘れちゃいけないのは卵を買っておくことですね。うん、僕はね小食なんで、あの鍋食ったらね、あの締めがどうのこうのとかできないですけれども、まあ、次の日の朝とかにね、そのお米を炊いておいて、残ったねその汁と、まあ、お米をね、まあ、ちょっと煮て、でそこにね卵をね入れて少々待つだけでおじやができますから。雑炊とも言うかな。では、まあ、そこにね、まあ、小ネギなんかを振っちまった日には、まあもう手が込んでいるというか、その気配りができる感じはしますよね、やっぱりね。小ネギを振るか振らないかで、まあそのやっぱり、まあ、できる男性としての価値は、まあ、60点が80点になるぐらい小ネギが触れるか触れないかで大きくね異なりますから。よいしょ。よいしょ。そういえばですね、先日ね、先ほどまではね実家にいたわけですけれどもね、あの実家に帰っていて、でうちのね母親がなんか謎の価値観を持っていてですね、どんな価値観かっていうと、なんか水はお湯と冷水で、お湯が不浄なものであると、で 冷水は聖なるものであると。まあ要はね、冷たい水はまあ聖なるもので、あったかい水がまあ汚いものであるという価値観をね、あの僕が、まあ、前回実家に帰ったのがいつだったか覚えてないですけれども、そこからね、あの今の今までの、まあ、短い間にそのような新しい価値観を身につけていて、まあ、どこぞのねテレビ屋がそんなねカスみたいな価値観をね、うちのまあここではあえてババアと呼ばせていただきましょう、うちのババアにね教えつけたのかと、もう非常にね憤りが止まりませんでしたね。しかもね、僕ねちょっとね、まあその実家に帰る直前に前髪が鬱陶しかったんで、ちょっとだけ前髪切って実家帰ったんですけれども、いやー、前髪切った前髪をまあキモいキモいと言うんですよね。なんて言うんですかな、あれだわ、名前出てこない。うちのね母親は、ま、男たるもの、気持ち悪い髪型するなとよく言うんですけれどもね、うちの母親がね言うね気持ち悪い髪型っていうのが、マッシュルームヘアみたいなねパターンですかね、なんかバンドマンみたいな。あ、ちょ、これはね、僕はバンドマンはよくマッシュルームのヘアが多いっていう事実をね述べているだけなんですけれども、バンドマンが気持ち悪いっていうね価値観は一切ないので、ここにね、否定させて おいていただければなと思いますけれどもね。とかね、そういうの気持ち悪いって言ってるんですよ。そうで、うちの母親のね、まあ、理想の男性像っていうのが、伊藤誠じゃねえや、伊藤誠ってなんだっけ、ちょっと思い出せないや、伊藤誠が思い出せないけど、まあいいわ。松永さんみたいなね、松永さんみたいな感じのね男性を、まあ、一番ね男性らしいと。まあ品川庄司で言えば庄司智春さんみたいなね、優しくて筋肉質でちょっと天然な感じもあるみたいなね、そういう男性が一番いいぞと言っておりまして、そう、危うくね寝てる間にね髪の毛をね丸坊主にされるところだったんですけれども、かなり危なかったですね。おー、いい感じじゃん。まあ、アクは取らなくていいです。まあ、アクも美味しいから。うん。逆に、アクがあるせいで、なんかまずいなって思えるような人は、もう鍋をやらない方がいい。うん。飯は、もう全部、完全食で済ませた方がいいです。そこに差はないですからね。まあ、そんな感じかな。これ結構かかりそうだな。まあ、皆さんがいかがお過ごしか分かりませんけれども、年末年始を。私はね、まあ、かなりね、親族がね、集まってきまして、お家の方にね、本当にね、まあもう、主観です。主観では、大人なのかなと思っていたんですけれども、やっぱりね、まだね、お年玉をね、くれる方が非常に多く、いますね。まだ子供なんですよと言わんばかりの、なんかね申し訳なくなってくる感じがしますね、ちょっとね。なんか僕生きてたら基本的に、なんて言うんだろうな、 100% だなと思っているから、余裕があるとかっていう生活をね、そもそもね、加点対象として見てないんですけれども、だから、まあ、基本的にはね、生きてる時点で、あんまりね、なんて言うんだろうな、もう過不足なく暮らせていることに感謝して生きているから、なんか、そう、もらってしまっていいのかみたいな気持ちにね、なっていましたね。非常になっていました。まあ、そんな中でね、親族からもらったね、お年玉をね、弟にね、あげましたけれども。非常に喜んでいましたね。もう最近の親族というものは、もうね、顔を見ない。僕の顔を見ない。なんなら、お年玉だけ 置いて帰っていくみたいな、ね、僕にも愛にもせず、愛もせずに渡しといてって言って、お年玉だけ家のなんか入り口みたいなところに置いといて、でまあ後でうちの家族が、あ、なんかもらってたよって言って渡しに来るみたいなね、それでいいのかみたいなね感じありますけどね、いいのみたいな、ありがとうぐらい言わせてみたいなね感じはね非常に感じましたね。よいしょ。まあでもね、あと、まあ、何年かすれば私もね、まあ名実ともにその渡される側から渡す側へと、まあ捕食者から非捕食者へとっていうと逆ですかね、非捕食者からね捕食者へとね回るのかなと思っているわけですけども、でもさ、相手の年齢に応じて額を決めるのかな。じゃあ例えば相手がそうだな、12歳だとして、12歳だと分かりづらいか、じゃあ10歳だとしよう。まあ、10歳っていうと、まあ、大体小学生だから。いいね。鍋いけてんねん。まあ、10歳として。じゃあ、10歳にはどれぐらいのね、なんか金額をね、あげればいいものなのか、ちょっとわからないよね、結構。難しくない？ちょっと見つかそうね。10歳にはいくらなんだろうね。10歳は3000円ぐらいかな。それともさ、渡される側の年齢じゃなくて、渡す側の俺の年齢が、じゃあ例えば、まあ、20数歳になったとして、その年齢に合わせた額を上げればいいのかな。どう思いますか、皆さんは。相手が、なんかね、最近はね、なんか高校生とか大学生になってくると、相手がね、渡す額をね、多くしなきゃいけないみたいなのがあるらしいんですけれども。だからなんかあれなのかな、やけに多かったのかわからないですけどもね。なんかあるんですかね。でも、お年玉文化は日本だけな気がするけど、どうなんだろう。海外にもあんのかな、お年玉文化。なさそうじゃない？まあ、あってよかったなとは思うけど。でも結構お年玉がいらない。なんか、高校生になってから、すぐぐらいにね、もうアルバイトをやっていたおかげで、特にね、お年玉が必要な人生をね、送ってこなかったんですよね。だからもう、欲しいものは自分で買えちゃってたみたいなね。結構頑張ってましたから、アルバイトの方はね。進学校に通いながら、月にね、なんかだいたいどれぐらいだろうね。まあ両手は2桁いかないぐらいはね、稼いでましたね、頑張ってね。本当に土日は、お昼3時間の夜3時間みたいな。まあそれが時々お昼4時間、夜4時間になって8時間みたいなね、パターンがありましたけども。基本土日は、もうフルタイムで昼夜働いて、で平日はね、学校から帰って、18時から21時半まで働くみたいなね、よくありましたね。それがあったせいで、そう、結構ね、高校時代はあまりね、自分になんか自分の欲しいものとかはね、意外と買えてたのもあるし、なんか物持ちがいいのもあって、そう、まだそれ使ってたりするんですよ。例えば PC とかね、あと楽器とかね、一部ね、まあ、マイクとかはちょっとさすがに買い替えたりはするけれどもっていうのがあるから、物持ちの良さと勤勉さ、まあ、これが合わさった人生に不覚なし、一辺の悔いなしと。これいいのかな、分かりづらいの、鍋って。鬱陶しい、マジで。鍋のさ、火の入り具合のチェックってマジでむずいよね。いいのかな、これで。分からんと。
火を中火にし、お好みの具材を入れ、火が通ったら出来上がりです。だから火が通ったかどうかが分からんのだよね。これが分からん。これが分からんな。いや、まあ、全部今日買ってきた食材だから、まあ、当たるとかはないと思うけどね。当たったらやだな。実家で散々、牡蠣を食べて当たらなかったから、大丈夫じゃろうと踏んでいたが、意外とこれ当たるかもしれんな。中冷たかったらどうしよう。ちょ、行ってみるわ。もう せっかくやから。うわ、じゃあこの、みんなに見せない用のね、汚く切った人参を食べよう。
あ、はいはいはい。
うん、やっぱり人参はね、鍋には合いません。全然美味しくない人参が、鍋と人参の相性はね、良くないですね。うん、やっぱ人参はカレーやな。いや、この人参が、ま、息が良すぎる説はある。甘すぎる。多分この人参が美味しすぎるんだと思うんだよね。ものすっごい甘い。うわ、蜂蜜ぐらい甘い。すごっ。
悪くないけど、これもこれで。じゃあそろそろ食べようかな。
どうしよう、ちっちゃいお椀にちょっと、いや、やっぱちっちゃいお椀に継ぐ方が綺麗に写真が撮れそうだな。いや、今日もそうやね。今日のお鍋の流れとしては、小さなお椀に、まあ、具材を持って、で、まあ人参を箸でつまんで、これから食べますよ感出して、でもう片方の手でスマートフォン持って、唇で撮影ボタンを押そう。
それが一番いい。
本当はね、撮影してくれるね、人がいればいいんですけれども、それが一番いいですね。なんかさ、今のさ、いや、どうなんだろうな。多分今のスマートフォンはさ、10秒後に写真撮るとか、そういう機能は全然あると思うんだけど、やっぱ自分の唇で撮った写真が一番ね、綺麗なんですよ。皆さんには分からないと思いますけどね。じゃあそろそろ。
まあそろそろいいでしょう。これでダメだったらもう俺何も飯食えんわい。
まあね、女子受けを狙ったごま豆乳鍋。
よし。
これでもう、世の奥様方は、もう多分、心ここにあらず、ですな。おそらくこの僕のね、まあ、豆乳鍋の写真を見て、ちょっと離婚とかを考えたりするパターンがね、まあ、続出してしまったら申し訳ない、ごめんね、謝ります。ちょっと難しいなこれ。いや、えのきもね入れたんですよ実はね。そう、なんかえのきってさ、えのきで合ってる、白いやつね。えのきあるあるさ、だいたい3袋で安くなるみたいなパターンない？えのきあるある。えのき1袋で買うと、まあ、30円ぐらいだけど、3袋で買うとなんか80円になってるみたいなね、あるでしょ。それがえのきあるあるですよ。肉団子もね、1個だけ入れよう、映えのためにね。うわ、ちょっとこれ下になんか持った方がいいな。うん、これは下に大量にある白菜を持って、具材が綺麗に見えるように見せる。これたくさんあるテクニックなんですよ。例えばなんかフライドポテトとかね、ケースに入ってるじゃないですか、皆さんがよく食べるフライドポテト。ああいうのって結構しなしなになってる、しなしなになってるのに、なんかレシピじゃない、メニューに書いてあるフライドポテトはピーンと立ってるみたいなね、パターンあるでしょ。なんかあれはね、スポンジにスポンジに
爪楊枝を刺して、で、そこにフライドポテトを立てて、で、そのケースに入れることによって、メニューに載ってるフライドポテトは、すごく映えて見えるみたいなね、パターンがあるらしいです。よし、ちょっととりあえずね、あの、人目を気にして切った、お花型の人参は、皆さんにね、見えやすい形でちゃんと載せますから、そこで、できれば、まあ、キュンとしていただければな、なんてね、思うんですよね。そう。うわっ！って思って。これは、好き！いずるくん！みたいなね、なってほしいんですね。おい、赤色の魚。これだ。よし。いや、これいいな。超映えるんだけど。いや、映えるかな？俺がちょっと汚すぎるかもしれない。よし。で、豆腐を一切れ入れて、で、最後に、え、これってさ、ね、ネギ振った方がやっぱ、綺麗かな、わかんねえな、わからん、全然わからん。あー、なんか地味やな。いや、なるほど。最初にね、具材を入れてったんですよ、お椀に。で、気づいたけれども、やっぱり鍋はね、汁が入って完成やね。よし。なんかさ、このさ、鍋のお椀一個にさ、ネギを振るのって皆さんどう思いますか？いや、これネギ、もうこのネギさ、俺頭から切ってってんのね、緑の方から。だからこのネギ白なのよ。このネギが白じゃなかったら乗せたな。今ね、ここに欲しいのはね、緑なんですよね。そう、緑色が欲しい。でもね、白菜はね、もうなんか茹ですぎちゃって緑色じゃなくなってるんだよね。ここまあ緑かな、ちょっと。ああー、これあったかい緑だ、パステル緑。よし。で、ちょっと映えを気にして、いや、ちょっとあれだな、映えを気にしてない方の人参を2個取って、映えを気にした方の人参を一応ちょっとこれをね、まあ、綺麗な面を乗せて、で、もう一個は自分の箸で持つようと。よし、OK。はい、完成しました。よし、この写真をツイッターに上げて、明日には、おそらく、まあ、全国の30代後半から40代前半ぐらいのね、女性の方のフォロワーが、おそらく250人増えています。では、そういうことで、どうしようもない皆さん、ありがとうございました。スペース終わり。今回のね、スペースは、まあ、タグ、国際ニュース、アート、カルチャー、そしてキャリアっていうね、3つのタグで設定したスペースだったので、おそらくね、国際ニュースやら、アートやカルチャーやら、キャリアやらがね、気になって、このスペースを覗きに来てくださった方々ね、お疲れ様でした。ということで、ありがとうございました。